週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートでおつなぎしてます。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、朝ちゃん。
さて、先週の続きでいろんな話を聞かせてください。
はい、対外諸国に対して日本の通貨って2012年から13年ぐらいが一番日本円が強い時代を迎えてますね。見てたら、
はい、今から約10年前ですか。
はい、リスナーの方も大好きな微笑みの国、サワディーカ、タイ。
タイ、
タイで言うと、
大好きです。
その時代って1バーツ 2.5 円だったんで、1万円で4000バーツももらえたんですよ。
ああ、すごい。
で、最近直行見てると、3.33 バーツぐらいなんですよ。
ああ、はい。
で、これをどういうことを言わんとしてるかというと、ここ1ヶ月半見てると、1バーツ、タイバーツって 3.55 ぐらいから 3.33 ぐらいは来てるんですけど、これもう簡単なんですね。タイはやっぱり観光収入って国の大きな大きな国策の中で大きな、タイに行ったら世界中のいいホテルチェーン店は全部もうどんないいホテルでも泊まれますよね。
ありますよね。
それがタイの魅力ですよね、
はい。
そして美味しいものがいっぱいありますよね。
うん、
やっぱりこれコロナの影響ですよ。タイの経済失速してますよ。
あ、そうですか。
だから通貨が 3.3 ぐらいまで、約 8% ぐらい国力というか通貨が国力を表すんであれば落ちてきてますよね。
そうですか。
でも極めて面白い例があって、観光超大国のトルコなんか、本当にね、エルドバン大統領という超有名なあの大統領が、すべての観光産業に従事するホテルのメイドさんだろうが、バスの運転手だろうが、すべて全員、レストランの、ウェイターさんも全員、ワクチンを打ちなさいという国策を命じたんですね。
ああ、そうですか。
こんな沖縄やってたらね、そこら辺が大きな違いだなと思って、これ以上のことは言わないんですけれども、やって、でもね、彼の影響がすごかったんで、トルコリラって65円ぐらいしてたら今12円70銭なんですね。
はい。
僕は個人的にトルコリラで、相当大損しましたけれどもね。
はい。
やっぱりそれぐらい、でもトルコの企業体、特にトルコに入ってくるものは、国は、ノープロブラム。いらっしゃいませ、いらっしゃいませですよ。要は、今まで1万円で泊まってた、例えて言ったら、ホテルが、ね、3万円で泊まってたリッツ・カールトンが、2万円で泊まれるんだもん。海外から来られたから。
ああ、すごい、ウェルカム
なんですね。それは通貨バランスの違いですよね。
はい。
で、それを、如実に実現したのが、弊社が2019年の11月から去年の1月にかけて、アルゼンチンにツアーを9本出したんです。
はい、
多い時は毎週ずっと4週ぐらい続いて出たんです。自慢できることは、はい、アルゼンチンのブエノスアイレスのホテル、そしてアルゼンチンの地上を手配してくれる旅行会社で、日本で一番大きな旅行会社、一番頑張ってる旅行会社って言ったらジャンボツアーズと言われたと思います。
嬉しい。
これはね、谷村翔くん賢かったんですよ。
やったー。
アルゼンチンペソが暴落して、通貨バランス8分の1ぐらいになったんで、1万円で泊まってたブエノスアイレスの四つ星の朝食が非常にバイキングのいい料理が出てる朝食のホテルが、3000円で泊まれることに目つけたんです。
いや
だから、他社が59万8千円から74万8千円で、南極に一番近いパタゴニアのあの代表が、出してる時に僕39万8千円から54万8千円出したら、日本国中のお客様が、いっぺんに申し込んできてくれたんです。
だってこの価格でパタゴニアって、皆さん驚きでしたもんね。
まあ、沖縄のお客様35人ぐらいおられましたけれども、残り200何十名の方が全部本土から来て、すごい嬉しい誤算があったのは、すごくいいツアーでこんなに安く行けたから、ワンランク、ツーランク上のビジネスクラスとファーストクラスに乗っていただくお客様がものすごく増えたんです。
いやー、じゃあ、生まれて初めてここで経験する方も多かったわけですね。
はい、そして最初のツアーは、エアカナダを使ってトロントを経由して北米大陸からこうアルゼンチンに降りてくるコースをやったんですが、やっぱり競争の元気でジャンボさんカタール航空エミレーツ航空でドバイや、ドーハを経由してアフリカ大陸のキリマンジャロの上空を真っ二つ割って、反対側から行くルートですごいいい料金で仕入れられたんでさらにいいところにはやっぱりここら辺でねまた勉強を学習したんですね。そしてさ、アーサーちゃん、僕がなんでモルドバやルーマニアワイン、はい、そしてギリシャのワイン、そして、セルビアのワイン、このあたりを攻めていってます。
はい、
でも次に攻めるのは、アルゼンチンなんですよ。
ほー、はい。
この旅行と為替のことを考えてて、アサちゃんワインが大好きなんで、赤のブドウ、黒ブドウ酒、カベルネソビニオン、ピノロワールやメルロー、そして4番目あたりにマルベックって出てくるじゃないですか。
マルベック、はい、
国際品種ね。マルベック、もともとフランスの南西部で、今では今日では世界の 90% がアルゼンチンで作られてるんですよ。
そうなんですか。
マルベックは少し冷凍な涼しいところで作られる品種なんで、チリなんかだとカベルネソビニオンみたいに比較的暖かいやつで、上に北上していくとカリフォルニア地方でね、僕は、このマルベックを当然仕入れに行きますよね。そして白ブドウ酒で美味しい美味しい土着品種トロンテスで作られた白ブドウのアルゼンチンのワインを当然大量に仕入れに行きますよね。そして1年先にはイゲアスさんをどっかのホテルでみんなで10人14個に集まって、国際品種である赤ワインはカベルネソビニオンとかピノーロワールとマルベックを比較して飲んでいただいたり、白ワインだとシャルドネとかソビニオンブラウンドとこのアルゼンチンの土着品種トロンテス、そしてあなたたちの笑顔と、ふわー私幸せこんなワイン楽しめてって、そういうことを描いて、僕やってることもだから道からは外れてないつもりなんですね。
いやー、もう先を行ってますから、ジャンボさんのプランっていうのは。
どうでしょう、
ぜひ、ね、
僕あのヨーロッパ、僕あのバカになるのは嫌だし、確かにヨーロッパに関しては相当な知識と、そのまあ今今日ここ来れた努力した結果だということもちょっとあるかもしれませんけど、
もちろんでございます。
やっぱり南アフリカのいいワインが作られてるセラーをこう見ながら、そしてアルゼンチンのセラーを見てて、いろいろこう世界中で本当にどんどんどんどん地球の温暖化が進んでてね、もうこれ温暖化が進みすぎて子供たちが成長してきた時にもう沖縄が平気で40度に近づくのはもう怖くてたまらないんで、これは、人々が地球人だということで、ここには国境というボーダーがなくってものを考える時代が来るんじゃないかなと思います。
ぜひ皆さん手を取り合う時代ですから、旅行でぜひね、その土地土地の素晴らしさとか文化にも触れていただいて、ね、はい、しっかりと学びも続けていきたいなと思います。ジャンボさん、貴重なお話、先週、はい、今週とありがとうございました。
今年40年目の節目を迎えるんで、こういう抱負をちょっと喋りたかったんで、
ぜひ
ちょっとお時間を2週もらいました。
あ、この機会増やしていきましょう。
もう旅行だらけの話をしますので、お楽しみにしてください。
楽しみにしております、はい、お話は谷村翔輝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。